恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちの多くは日本からやってきました。その日本には地続きの国境がありません。そんな国土が日本を長い間外敵から守ってきました。しかし多くの国には地続きの国境があります。時に敵国がこの国境を越えて他国を侵略するということがあり、そのようなことはこの世界において幾度も繰り返されてきました。そしてこれらのことはこれからも起きかねないことで、近い将来現在の世界地図が書き換えられるということがあるかもしれません。これまで私たちはイスラエルの初代の王サウロから始まり、ダビデ、ソロモンによるイスラエルの統治について見てまいりました。この三人の王とて人間、いろいろな失敗を繰り返しました。同時に彼らと同時代のイスラエルの民の心も神から離れ、彼らを守り導き祝福していた神の存在を脇に置き、各々がそれぞれ自分の思いのまま欲のままに生きるようになりました。故に彼らは徐々に力を失い、イスラエル王国は紀元前933年に南ユダ王国と北イスラエル王国に分裂し、北イスラエルは紀元前722年にアッシリアに、南ユダ王国は紀元前586年にバビロンによって滅ぼされます。そして言うまでもなく、現在の世界地図にはアッシリアもバビロンもありません。これらの国もまた別の国によって滅ぼされたからであります。そのような時代に北イスラエルに生きた人にアモスという預言者がいました。今日はその預言者アモスとその時代の人々のイスラエルの民の姿を見ていきたく願っております。ちょうど4月13日から21日まで私たちの教会の聖書通読表はこのアモス書で、毎日このところから主の言葉を糧としていた方たちもいるかと思います。常に周辺の大国に存在によって脅威にさらされていた北イスラエルですが、アモスの時代はちょうどエジプトやアッシリアという大国が勢いを失っていた時で、その隙を縫ってしばしばの繁栄がこのイスラエルに築かれました。このように他国との関係によって国の一時の繁栄が訪れるということ、その様はまさしく今日の世界と同じです。しかしながら、そのアモスの時代の繁栄の背後には心の荒廃、すなわち不正な裁判、弱者からの搾取、賄賂というような不正が横行していました。これらのことも昔と変わらず今もなくなることはありません。そのような時にアモスは神様からその闇を明るみにし、これらのことゆえにイスラエルに裁きがなされるということを繰り返し民に向かい語りかけるように示され、彼はその言葉に従いイスラエルに向かって語り続けるのですが、彼らの心は変わらず、やがて北イスラエルはアッシリアの侵略を受けて滅びていくのです。エルサレムの10マイル南にありますテコアという小さな村の出身であったアモスは、そこで羊を飼う牧者の一人であり、イチジクグアの木を作る農作業に従事する人でした。彼は資産家で地主でもなく、また祭司でもなく、 ただ雇われて羊を飼い、桑の木を育てる日雇いの農夫のようであったようです。そのような彼に神様は、行って我が民イスラエルに預言せよと言われました。私たちがどこかの団体の一員となり、そこに長く在籍していますと、いろいろなしがらみに縛られていきます。すなわち同じグループのメンバーの手前、自分が思っていることを言うことができなくなったりするのです。しかしこのアモスにはそのようなしがらみがなく、自分の言葉を聞いた人たちがそれを聞いてどう思うとか、それにより他の人たちとの関係が悪くなるというようなことは一切考えることなく、ただ神が彼に示されたことを大胆にはばかることなく語り続けることができたのです。彼は言っています。獅子が吠える。誰が恐れないでいられよう。主なる神が語られる。誰が予言しないでいられよう。アモスはまさしく孤高の獅子のように神から受けた言葉を語ったのです。アモス書によりますと、当時のイスラエルでは富める者が貧しい者から搾取して、己に繁栄が築くということが至るところでなされており、ナジル人という神に仕えるために誓願を立てて、禁欲的に生きていた者たちに無理に酒を飲ませたり、神の言葉を取り継ぐ預言者に対して預言をするなとその働きを妨害していたといいます。また彼らはユダヤ民族ですから、彼らには先祖代々なされてきました、安息日の取り決めがあり、その安息日は思いを神にだけ向けて過ごす時ことが求められていました。しかし彼らはその安息日の最中にありながら、心の中ではこんなことを考えていました。新月はいつ過ぎるだろうか。そうしたら穀物を売ろう。安息日はいつ過ぎるだろう。そうしたら我々は麦を売り出そう。我々はエパを小さくし、シケルを大きくし、偽りの計りを持って欺き、乏しいものを金で買い、貧しいものを靴一足で買い取り、また、くず麦を売ろう。これを今日に当てはめて考えますならば、私たちが礼拝に出席しておりながら、その心を神に向けることなく、その最中、不正の商いについて考えていることであり、実際にその不正の商いによって繁栄を得ているということです。このようなことは、人の目を騙すことはできますが、これら一切のことを神は存じておられ、アモスはその神様からの言葉を受けて、彼らに対する警告と裁きを語り続けました。アモスは神からの言葉を受けてこう言いました。主はこう言われる。イスラエルの三つの戸が四つの戸がのために私はこれを罰して許さない。これは彼らが正しいものを金のために売り、貧しいものを靴一足のために売るからである。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、苦しむ者の道を曲げ、また父子ともに一人の女のところへ行って我が聖なる名を汚す。彼らはすべての祭壇の傍らに父に取った衣服を敷いて、その上に伏し、罰金を持って得た酒をその神の家で飲む。彼らは自分のしたい放題聖なる場所をも汚して、吹けば飛ぶような繁栄の上に身を置いている。しかし時が来たらこのようなことが起こると主は彼らに語られたのです。早く走る者も逃げ場を失い、強い者もその力を振るうことができず、勇士もその命を救うことができない。弓を取る者も立つことができず、足早の者も自分を救うことができず、馬に乗る者もその命を救うことができない。勇士のうちの大しい心の者もその日には裸で逃げると主は言われる。物事がすべてうまくいっているとき、私たちは速く走れるから、強いから、力があるから、勇敢だから、弓を持っているから、足早だから、 馬に乗るから、大しい心を持っているから、私は大丈夫だと思います。しかしそれらのものが、どんなに頼りないものであるかということが、ここには記されています。そう、主と共に歩む信仰はある意味、このことの自覚から始まるのです。すべてのことはこの自分の手にかかっているということは勇ましい言葉です。しかし、それはいかほどのものでしょうか。少し状況が変われば、これらのものはいとも簡単に失われていきます。しかし、それでも彼らは主の言葉に耳を貸すことなく、その言葉は紀元前722年のアシレニアによるイスラエルの滅びによって成就しました。そしてそのことがいよいよイスラエルに臨むときに、ある飢饉がイスラエルの民たちを襲うだろうとアモスはこう予言しました。主なる神は言われる。見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それは、パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へさまよい歩き、主の言葉を求めて彼方彼方へ馳せ回る。しかし、これを得ないであろう。その日には美しい乙女も、若い男も、渇きのために気を失う。彼らが所持していたものが失われるとき、すなわち彼らが力を失うときと言いますか、そもそも人の持つ力というものはたかが知れておりまして、己の無力について本当の理解に至りますときに、私たちは心に渇きを持ちます。そしてその渇きとは、神の言葉を聞くという飢饉だと聖書は言うのです。この言葉は、イスラエルのために向けられた言葉ではありますが、そのまま今を生きる私たちにも当てはまります。今日私たちは世界の他国に比べるなら、豊かな国に暮らしています。家の食物は今朝でなくなり、今晩から食べるものが全くないというような方はいませんでしょう。いいえ、かえって私たちは今日食べる量を減らさなければならないほどに上からはほど遠い世界に暮らしています。そのような意味で私たちは現在飢饉の中にはいません。しかし、たとえ私たちの胃袋は満たされていても私たちは主の言葉を聞くことの飢饉のただ中にいるのだとこの言葉は私たちに語りかけます。私がカリフォルニアに来ました19年前、日本のスーパーに行きますと、そこに置かれていた日本語の無料雑誌をすべて片っ端から持って帰り、隅々まで読みました。きっと日本語に飢えていたのでしょう。しかし思い返せば、今は当時のような日本語に対する飢え渇きはなくなりました。なぜならその後インターネットの普及により外国にいながら私たちはいくらでも日本語に触れることができるからです。そうです。インターネットには言葉が満ち満ち溢れており、これらも口を通して入る食物と同じように制限をつけないと溢れんばかりの情報で混乱してしまいそうです。そしてこれだけの言葉が出回りますと、言葉の価値が失われてきているように感じるのです。しかし聖書の言葉は今日もその価値を失うことはありません。失うどころかこの言葉によって今日も世界で無数の人たちがその言葉の中に誠を見出しているのです。イエス・キリストはかつて 御霊に導かれて一人荒野に行かれ、40日40夜そこで食を立ち過ごしました。当然イエス様は空腹を覚えられました。その時にシャタンが近づいてきて、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいと言って、イエス様を試みたと記しています。イエス様はこの試みに対して、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると、このサタンの試みを退けられました。そして、このイエス様の言葉にはある背景がありました。この時から遡るところ、約1400年前、エジプトで奴隷の状態であった数百万にも及ぶイスラエルの民が、エジプトを脱出してから40年もの間、荒野を放浪しました。そして、その40年が終わり、一つところに彼らが定住するようになったとき、その民のリーダーであったモーセは、荒野での年月を振り返って、イスラエルの民のために神が、毎朝、天から降らしてくださったマナという食物について語りました。あなたの神主が、この40年の間荒野であなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。それは、あなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナをもってあなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。皆さん想像してみてください。私たちの家々に毎朝空から食物が降ってくるということ、その食物には私たちの肉体に必要な栄養が十分に含まれており、それを食べている限り私たちは飢えることなく普通に生きながえることができるとしたら、しかしながら皆さんすでに思っているように、ここで多くの私たちが思うことは、毎日同じものを食べ続けることは嫌だなということで、実際に同じことをこの時のイスラエルの民たちも不満として言い続けました。しかし彼らは大切なことを忘れていました。その時に彼らが置かれていた場所は、周囲数十マイル人が食べることが何にもない荒野で、しかもそれは5人家族の話ではなくて、数百万に及ぶ民がそこで毎食の食物を得ることは不可能だったということであります。そのような場所におりながら、働かずとも与えられる食物は、本来彼らにとってどんなに大きな祝福であったでしょうか。そのようなありがたいことが彼らには起きていたのですが、不思議なことにこの新命記は、神はあなたの先祖たちも知らなかったマナをもってあなたを養われたと書き、それは人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたたちに知らせるためであったと言っているのです。なぜなら、お話ししましたように、彼らは毎日無償で与えられるマナによっては、決して満たされることなく、このマナに対して不平不満を神様に言い続けたと聖書は記しているからです。そうです。この彼らの心によって、人とはただ必要が十分に与えられていればいいという存在ではないということが明らかになったのです。そうです、食べるものが満たされていればそれで人間はいいかというと、そのことだけでは人の心は本当に満たされることはないのです。この現象は 私たちの世界でも至るところで見ることができますでしょう。いいえ、私たちが自分の心に手を当てて見れば、彼らの心はまさしく私たちの心なのです。この言葉をイエス様が申命記から引用したとき、イエス様の荒野での40日の間に天がマナから降ることは一日もありませんでした。故にイエス様は極度の空腹の中におりました。しかしイエス様はそのような状況の中に身を置きながらも、この真理を理解し、その言葉をもってサタンの試みを跳ね返したのです。この申命記の言葉は、人がその肉体のために糧を十分得たとしても、それで人間は生きていくのではないということが、どうぞ覚えてください。40年かけて数百万もの人間に対してなされたことによって明らかにされたという証言なのです。そうです。人はそもそも肉の糧で満たされるように作られているのではなく、神の口から出る言葉によって生きるようにできているということです。詩篇は、もろもろの天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。この日は言葉を蚊の日に伝え、この夜は知識を蚊の世に告げる。話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく、その言葉は世界の果てにまで及ぶと記しています。神の言葉はすでにこの世界に満ちています。私たちが天を見上げるとき、この世界は神の言葉によって創造されたもので満ちています。そしてそれはすなわち神の言葉がこの全地に満ちていることを意味しているのです。私たちは神の言葉に取り囲まれており、その神の言葉を聞くことにより、本当の意味で私たちは生きることができるのだと聖書は語り続けているのです。もし、皆さんの中に、自分の日々の暮らしに必要なものは、すべて満たされている。しかし、何かが足りないと感じている方がいましたら、その足りないものをあれやこれやといろいろなことで満たそうとしてきたけれど、どれもこれもそこには至らなかったと思われていらっしゃる方がもしおりますのなら、それはとても健全なことです。またこれまでより頼んでいたものが失われ、その儚さを今しみじみと感じている方がおりましたら、それはその方にとって最重要なことを知ることができるチャンスです。そのような方たちにこのアモス書の言葉を今朝お送りしたいのです。神に会う備えをせよ。あなた方は私を求めよ。そして生きよ。今日私たちが生きている時代は、イスラエルが裁きの宣告を受けた時と同じような様相をしています。私たちを取り巻く世の言葉は彼らの何千倍にもなりますでしょう。しかし、それであっても、今も神様の言葉を聞く飢饉がこの世界を覆っています。世の言葉は私たちを取り囲み、私たちの間をすり抜けていきます。あり余るほどの食にありつき、限りなく便利な時代に生きていながら、私たちの心は本当に休んじているのか、満たされているのか、いいえ、 私たちの心はさらにさらに渇きを感じているように思うのは私だけでしょうか。私たちはその渇きを満たすためにあれかこれかと日々奔走しているのではないでしょうか。最初に私はイスラエル王国は紀元前933年に南ユダ王国と北イスラエル王国に分裂し、北イスラエルは紀元前722年にアッシリアに、南ユダ王国は紀元前586年にバビロンによって滅ぼされ、現在の世界地図にはこのアッシリアもバビロンもないとお話しました。なぜならこれらの国もまた別の国によって滅ぼされたからであります。しかし、イスラエルに関して言えば、彼らは二つに分かたれた南ユダ王国のユダヤ人が、紀元前536年にバビロンの捕囚からエルサレムに帰還し、かつての場所に再度彼らの国を再建します。しかし紀元70年、ローマによってエルサレムは再び陥落し、彼らは以降、ご存知のように世界に離散していきます。しかしそれから1900年後、すなわち1948年5月14日、ユダヤ民族はかつて先祖たちが生きた土地に戻り、国を再建するのです。国が起こり、消えていくということを常としてきた人類史の中で、1900年もの年月を経て、同じ場所に国が再び再建国されたということは、言うまでもなく、このイスラエル以外にはないのです。しかも彼らは世界中に散らされていながらも、その先祖が持ち続けた言語と信仰を保ち続け、それらを持って持参して、かつての土地に帰ってきたのです。もし神がいないということであるならば、私たちはまずこのユダヤ人の歴史に起きたすべてのことを、神という言葉を一切使わずに説明しなければなりません。しかし、私たちはこんなことを聞いても驚かないのです。アモス書は一章から八章までイスラエルの罪を非難し、警告し、彼らが滅亡することを予言しています。しかしその書は、その一番最後の九章を、この言葉をもって閉じていくからです。主は言われる。見よ、このような時が来る。その時には耕す者は刈る者に相次ぎ、葡萄を踏む者は種まく者に相次ぐ。もろもろの山にはうまい酒が滴り、もろもろの丘は溶けて流れる。私は、我が民、イスラエルの幸福を元に返す。彼らは荒れた町々を建てて住み、葡萄畑を作ってその酒を飲み、園を使ってその実を食べる。私は彼らをその地に植え付ける。彼らは私が与えた地から、再び抜き取られることはないと。あなたの神、主は言われる。アモスが実際に向き合い、神の言葉を語り続けました北イスラエルのユダヤの十部族は、その後、回復されることなく失われてしまいました。しかし先ほどお話ししましたように、もう一方のバビロンに捕囚として連れて行かれた南ユダの二部族は、捕囚からの解放によりこの地に残り、エルサレムに帰還します。このアモスの九章の預言はそのバビロンから解放されたイスラエルの二部族の帰還とその後の再建を表していると言われておりますが、ここから私たちがわかりますことは、主の御目はその再建以降も確かにイスラエルの上に注がれ続け、その主の御手の技により、今日もイスラエルという国がこの地上に存在し続けているのです。そのイスラエルの存在自体がまさしく人類の奇跡なのです。確かにイスラエルは自らが成したことゆえに神から罰を受けます。しかしこの世界の誠の支配者は そのイスラエルを決して忘れることはありません。実際、その言葉通りのことがこの世界で私たちの前に起きているのですから、私たちはこの神の言葉を否定することなどはできないのです。私たちが、どうぞ覚えてください。語り継いでいる言葉とは、神の言葉とは、この神の言葉であり、この言葉だけが私たちの心を満たし、私たちの生きる道を指し示すものなのです。皆さんの人生、何に土台を置き、何に委ねておりますか？言うまでもありませんでしょう。私たちに必要なのは、この全能者なる神の言葉なのです。今こそこの世界にあって、私たちはこの神の言葉を聞くべきなのです。主にある皆さん、この朝もう一度この主の言葉に聞き従うという再献身をしませんか？これからの人生の土台を、もし探し求めている方がおりましたら、この神の言葉をその土台となさいませんか？お祈りしましょう。天の父様、あなたはこの地球に生きる私たちをどのような思いを持って見ていらっしゃるのでしょうか。その思いはきっと古の昔から何ら変わらないと思います。人とは常に心の中に一つの空白を持っている。人の人生はその一つの空白を何かしら思って埋めようとする努力の積み重ねであるということ。そのところにあれやこれやと私たちはいろいろなものを当てはめますが、私たちの心の渇きが癒されることはないということ、私たちは自分の心に手を当てるときにそのことを知ります。また同時に私たちの世界を見渡すのであるならば、必ずしもすべてが満たされている方が本当に幸いな人生を歩んでいるか否かということなどは、もはや幼子ですらわかる事実です。主よ、そのような世界に生きる私たちに、今日もアモスの予言を通して私たちに語りかけてくださったことをありがとうございます。どうぞ主よ、今日主の御声を聞いたならば、その御声に聞き従う柔らかい心を私たちにお与えください。イスラエルの民は本当にあなたからの恵みと祝福憐れみを受けながら、その固くなさゆえに多くの遠回りをし、今日もまださまよっています。どうぞ私たちがうなじの固い人となることがないように、いくらでも無尽蔵の私の言葉をあなたに授けるとおっしゃっていらっしゃるのですから、私たちはそれを本当にいただくことができるように、そしてこの人生を歩むことができるように、主の言葉を土台として生きるならば、たとえこの地を揺り動かすようなことが起きても、私たちは大丈夫だということを我らの人生を通して教え示してください。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。